ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。日本政府では、金正日国防委員長の死去という今回の事態のもと、関係省庁が連携しつつ必要な対応を行っているところです。そしてこの機会に、改めて北朝鮮に対しては、拉致被害者を含む全ての日本人の安全確保と拉致問題の早期解決を呼びかけます。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月5日、2月29日の米朝合意について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月29日にアメリカと北朝鮮両国は2月23日、24日の両日、北京で開催されました米朝協議の結果について、同時に発表をいたしました。それによりますと、北朝鮮は3つのモラトリアム、一時停止というものに同意をしたということであります。すなわち第一に長距離ミサイルの発射、第二に核実験、第3にウラニウム濃縮を含むニョンビョンにおける核活動と、この3つについてモラトリアム、一時停止することを今回北朝鮮は約束したわけであります。一方、アメリカは24万トンの栄養補助食品を北朝鮮に支援するための、北朝鮮との協議を行うということを約束いたしまして、実際3月7日にロバート・キング特使が北京に参りまして、北朝鮮側とこの栄養補助食品の支援問題について、技術的な最終的な協議を行うということになりました。この3つのモラトリアムとアメリカの栄養補助食品支援という組み合わせ、3+1というような形でも呼ばれたりしたわけでありますが、この内容というものは、実は昨年の12月、まだ金正日国防委員長が死去する前の段階で、米朝両国の間でほぼ合意に達していたという内容であります。それが金正日国防委員長が突然死去いたしましたので、北朝鮮側が態度を変えるのではないかという懸念がアメリカ側にはありました。すなわち3つのモラトリアム全てをやらないとか、あるいはその3つのうちの1つはやらない、2つはやらないというような、そういう態度を変えてくるかもしれないという懸念があったわけですが、実際今回の合意というものは12月の中旬、まだ金正日国防委員長が存命中に 考えられた内容と同じもので、まあ、合意を見たということになります。まあ、すなわちそれは北朝鮮が金正日国防委員長の死後も態度、政策を変えなかったとこういうことでありますので、まあ、これはアメリカがとってみると肯定的に評価されるということになったかと思います。まあ、特に重要なのは今回のその3つのモラトリアムのうちの2つ長距離ミサイルの発射をしない、核実験をやらないというその約束であります。まあ、実は2月27日から米韓合同軍事演習が始まっておりますが、まあ、この米韓合同軍事演習に北朝鮮は強く反発しておりまして、まあ、この米韓合同軍事演習に対してですね、対抗措置として核実験や長距離ミサイル発射を行うかもしれないという懸念が国際社会にはあったわけでありますが、まあ、その可能性が非常に小さくなったということが今回の合意で言えるということが重要かと思います。もちろん今回の合意で北朝鮮はこのモラトリアムというものが米朝間の結実ある会談が進行される期間と、まあ、継続するということで、まあ、条件をつけましたが、まあ、しかし、もともとモラトリアムというのは、まあ、一時的な停止ということでありますので、まあ、そういう点では特に条件がついていることが問題ということではないと言っていいと思いますし、しかもアメリカ側は米朝協議を継続するというそういう意図があると考えられます。まあ、したがって当分米韓の合同軍事演習があっても北朝鮮が核実験や長距離ミサイルの発射を行う可能性は非常に小さいと言っていいかと思います。だからといって我々が完全に安心できるわけではないのは、今回の米朝合意というものは長距離ミサイルの発射のモラトリアムということで、長距離ミサイルというものに限定されていることであります。まあ、すなわち短距離ミサイルあるいは中距離ミサイルというのはそこに含まれていないということになりますので、まあ、3月末におそらくなると思いますが、アメリカと韓国との間の海兵隊の合同軍事演習が実施されますと、北朝鮮は短距離ミサイルスカッドなどをですね、発射するという可能性は依然として残されているということになろうかと思います。しかし、まあ、北朝鮮がそういう行為に出ますと朝鮮半島の緊張が高まるということでもありますので、まあ、北朝鮮は絶対に、ミサイル発射をすべきでないということは明らかであります。さて今回、国際社会でおそらく一番注目されましたのはその3つのモラトリアムのうちの3番目最後でありますが、まあ、ウラニウム濃縮活動を、まあ、一時停止するというそこの問題であったかと思います。まあ、しかし今回の合意というのはあくまでもヨンミョンのウラニウム濃縮施設のモラトリアムということでありまして、まあ、その他の施設に関してはそこに含まれていないと。まあ、北朝鮮が他の場所で秘密裏にウラニウム濃縮活動を行っていることは、まあ、確実であると考えられております。したがってそこを中止させる、そして最終的には放棄させるということが極めて重要であると。まあ、すなわち北朝鮮の非核化実現というためにはヨンミョンだけではなくてその他の場所で行われているウラニウム濃縮活動を完全に止めなければいけないということになろうかと思います。北朝鮮は今回自分たちの発表の中で6者会合が再開されると北朝鮮に対する軽水炉提供問題を優先的に論議するであろうという、まあ、北朝鮮の希望を述べておりますが、まあ、しかし国際社会は今北朝鮮への軽水炉提供というものに対しても極めて否定的であります。もう北朝鮮はウラニウム濃縮をまあ放棄し、まあ、同時に軽水炉建設も放棄することで完全な非核化に向かうべきだと言ってよろしいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて 拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致問題の理解促進に関する日本政府の取り組みについてご説明します。日本政府は拉致問題の理解促進のため国内でどのような取り組みを行っているのでしょうか。日本政府は拉致問題の解決には日本国民の皆様からの幅広いご支持とご理解が不可欠と考え、国内世論をより一層喚起するためのさまざまな取り組みを行っています。まず拉致問題啓発のための印刷物として、拉致問題の概要や拉致被害者の個々の事案を説明した北朝鮮による日本人拉致問題と題したパンフレットや、拉致問題に関する北朝鮮側の主張の問題点を詳細に解説したパンフレットなどを作成し、広く配布しています。また、アメリカ人監督により制作されたドキュメンタリー映画、めぐみの上映会も積極的に行っています。この映画は、横田めぐみさんが拉致された事件を中心に、拉致問題の経緯や被害者ご家族による救出活動を描いたものです。日本政府では国内の学校において生徒や先生、保護者の方々などを対象とした上映会を実施しているほか、地方自治体と共同で地域の住民の皆さんを対象とした上映会を開催しています。さらに日本政府は2008年3月に横田めぐみさんの事件を題材にしたアニメめぐみを制作し、その DVD を全国の小中学校、高校や公立図書館、公民館などに配布しました。これまでに多くの学校などで上映会が開催されました。また、アニメめぐみは、政府拉致問題対策本部のホームページや、全国のレンタルビデオ店などを通じて見ることができるようになっており、日本政府は、特に若い世代を対象とした拉致問題への理解を深めてもらう活動にも力を入れています。また、この番組でもご紹介していますように、北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせて、政府主催のシンポジウムを開催したり、地方公共団体などと共同で、日本全国で拉致問題に関する国民集会を開催したりしています。海外に向けてはどのような取り組みが行われているのでしょうか。韓国をはじめ帰国した日本人拉致被害者などの証言から、タイ、ルーマニア、レバノンの国民で北朝鮮に拉致された可能性がある方々も存在していることが明らかになっているほか、北朝鮮から帰還した韓国人の拉致被害者の証言では、中国人などの拉致被害者が存在するとされているなど、拉致問題は我が国のみならず国際社会全体の人権問題です。このことも踏まえ、日本政府は世界各国の人たちに拉致問題を理解してもらうため、さまざまな方法で拉致問題に関する情報を発信する取り組みを行っています。まず、先ほど国内向けの取り組みでご紹介した拉致問題に関する各種パンフレットやアニメ「めぐみ」の DVD を英語、韓国語など複数の言語で作成しています。これら外国語で作成されたさまざまな資料を、日本の閣僚や政府関係者が参加する国際会議などで外国政府の関係者に配布しています。またアニメめぐみや映画めぐみについては、ニューヨーク、パリ、 ジュネーブ、ソウル、バンコクなど、世界各地で外国政府要人やマスコミ関係者を招いて上映会を開くなどしているほか、昨年12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間では、東京にある世界各国の大使館から大使他を招いて、映画めぐみの上映会を開催するなど、拉致問題の理解促進に積極的に活用しています。そして、海外に向けた情報発信には、インターネットの活用が欠かせません。拉致問題に関する情報を発信している政府拉致問題対策本部のホームページは、英語、韓国語、中国語のほか、ロシア語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語でも作成されています。さらに日本政府は、海外の世論に影響を与え得る人たちに、拉致問題をより深く理解してもらい、本国において拉致問題に関する報道や発言してもらうことを通じて、その国の世論を呼び起こそうという取り組みを行っています。具体的には、外国の報道関係者などを日本に招き、拉致問題に関する取材や関係者との意見交換を行ったり、拉致現場を案内して実際に見てもらう機会を設けたりしています。今週は、拉致問題に関する理解促進のため日本政府が行っている国内及び海外向けの取り組みをご紹介しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。お届けするのは山口百恵さんの夢咲案内人です。この曲は拉致被害者田口八重子さんが拉致される1年前の1977年に日本で流行した曲です。八重子さんから日本人の振る舞い方を学んだという元北朝鮮工作員のキムヒョンヒ氏によると、八重子さんはこの歌が好きでよく歌っていたとのことです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって、一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。 日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。